おはようございます。私は聖書の家本部講師の田辺義子と申します。第3回目の本日は聖書の家創始者谷内正夫先生の著書審判公民法後道の巻をテキストに祈りを実現するというテーマで話をさせていただきます。さて、今放送をお聞きの皆様もこれまでの人生の中で何度か祈ったことがあるという経験をお持ちだと思います。祈りというと仰々しい日々がありますが、お正月に初詣に行き、今年も良き年でありますようにとか、家内安全、商売繁盛を祈ったり、あるいは若い人なら縁結びの神社にも出て、良い人と結ばれますようになどと、良縁成就を祈ったりすることがあると思います。また、受験合格、就職成就、子宝成就、宝くじの当選などを祈ったりすることもあるでしょう。祈ることというのは、人の数だけたくさんのものだと思います。しかしその一方で、祈ってもなかなか望みが叶わないという悲観的な気持ちを持っている方もいるかもしれません。しかしそれでも、何か答えることに祈りたくなるというのが人間というものであり、それは多くの人が意識している、していないにもかかわらず、祈りの力を信じている一つの証ではないかと思います。では、本当の意味とは何でしょうか。本日のテキストであります、聖書の家創始者、谷内正夫先生のご著書、審判公民法後、道の巻の111ページには、このように書かれています。朗読いたします。その祈りとは、数分間神社または祭壇で唱えることのみのが祈りではないのである。祈りというのは命の乗り事である。命の底深くで、念じていること、唱えていること、つぶやいていることは、ことごとく祈りである。だから、福をつぶやいている者は、福は来たるように祈っているのである。病気をつぶやいている者や、常に人に苦痛を与えている者は、病気や苦痛の来たるように訴えているのと同じことである。朗読を終わります。ここに示されていますように、祈りというのは命の乗り事であり、命の底深くで念じていること、唱えていること、つぶやいていることはことごとく祈りであるということです。普段私が心に思い、口に出していることがすべて祈りというわけですから、常に良きことを思い、表現している人は良きことが実現し、悪いことが実現する人はその逆のことをしているということになるのです。そのことについて、本日のテキスト111ページから112ページには次のように書かれています。朗読いたします。常に間断なく良きことを考えている者のみが良きことを来たるように祈っていることになるのである。常に間断なく良きことを考えている者とは、常に今ある状態を不平に思わず、常に実相の完全な姿をあるとして感謝している者のことである。常に感謝している者は常に良きことを祈っていることになる。しかし単に今の状態に甘んじているものは、それ以上の状態を祈っているのではないから、それ以上の結構な事物は現れてこないだろう。朗読を終わります。では次に、今日の話の冒頭で紹介しましたように、病を得た人を癒すために祈るときは、どのような心の持ち方をすればいいのでしょうか。本日のテキスト289ページから290ページを朗読いたします。他の人の病を癒すためには、自己の名前や、報酬や、虚栄や、それらすべての自己的なものを捨てなければならぬ。そして彼を本当に愛しなければならぬ。自己のために彼を愛する自己的な愛では足りないのである。彼自身のために彼を愛しなければならぬのである。この愛の中に高まりいるとき、何じゃ互いに愛愛せよ。愛するところに、我はいるなり、と言われたイエスの無限の力と一つなことができる。この時、我らは神の愛と一体となり、無限の力の源に触れるのである。朗読を終わります。人の病を癒すための祈りを行う場合は、自分の損得は一切思わず、ただただ純粋に相手の病が癒えるよう、相手が良くなるよう、そして真に相手を愛する気持ちにならないと、祈りは成就しないということですが、 この中で特に大きな働きをするのが愛です。本当の愛とは、私の命の中に彼の命があり、私の心の中に彼の心があるという自覚、すなわち命の自体一体感、心の自体一体感のことです。その自体一体感が深まれば深まるほど、神様の無限の癒しからと一つになっていくことができるのです。人の病を癒すための祈りは、その人が元気になってほしい、早く良くなってほしいという愛の表現ですから、その祈りが純粋であればあるほど、神の愛と一体となり、無限の力の源に触れるということになり、病が軽減するということが起こるのです。本日のテキストではありませんが、谷口清張先生の著書、命を引き出す錬成会に、両親の愛の祈りによって子供の病気が治ったという素晴らしい体験が載っていますので紹介します。まず、178ページから179ページを朗読いたします。かつて、私というのは谷内清張先生のことです。かつて私が福井の講習会に行った時、福井県三方郡美浜町早瀬に住んでおられた高橋文夫さん、当時29歳という奥さんが、次のような体験を話された。文夫さんの長女の恵子ちゃんは、当時2歳だったが、生まれながらの心臓中隔欠損症で、心臓の隔壁に穴が開いていて、お医者さんから、手術しないとあと1、2年の寿命しかないと言われた。そのことを知ったご両親の心痛は、一方ならず、国鉄に勤めていたご主人の同僚の稼ぎなどもあって、稽古を作る会というのが結成され、テレビやラジオや新聞で大々的に取り上げられ、何とかして恵子ちゃんの手術を貫通する費用を募金しようという運動が始まった。けれども、たとえそのようにして多数の方々のご愛念で入院手術のお金が集まったとしても、現代医学では手術をしたら必ず助かるとは保証はしてくれない。助かるかもしれないが、ダメかもしれないという。そこで文夫さんご夫婦は大変悩まれたのである。しかし、幸いなことに文夫さんは馬の夫人から聖書の家のことを知らされ、人間は本来神の子であるから、心さえ変われば世界は一変する。子供の病気も良くなる。ということを聞かされ、その年の9月に馬の夫人に連れられて、舞鶴の両端道場にやってこられた。そこで、修文子講師、個人から、順々と指導されたとき、文夫さんは自分の心が歪んでいたので、こんな不完全な子供の姿を映し出していたのであった。我が子は、本来完全円満な神の子であったのだ、ということが分かってきた。朗読を終わります。母親の文夫さんは、我が子は病気である、という日頃の思い、つまり祈りを、我が子は本来円満完全な神の子という祈りに書いたのでした。すると、恵子ちゃんはどうなったのでしょうか。続けて179ページから180ページを朗読します。そうかってくると、今までお米のご飯を与えても受け付けずに、痩せ太っていた恵子ちゃんが母親の舌の上で、いつの間にかおにぎりを一個食べてしまっていたのである。お母さんはそれを見て、自分の心が変われば、このようにてきめんに子供の健康状態が変わるのか、と驚いて、それからすぐ、両端道場で錬成会を受けた。錬成会とは、合宿して聖書の家の教えを学び、実践するツールのことです。錬成会では、長村講師のご指導を受け、熱心に聴聞した。そのうち文夫さんは、私が私の母に心臓を突き刺すような悲しい思いをさせてきたので、その心の影として、私の子供の心臓が不完全にやられていたのだ。私が母に対する思いが間違っていた、と深く懺悔する心になった。さて、錬成が終わり、家に帰るとすぐ、今は亡き母のお墓にお参りして、心から生前の親福を浴び、さらに夫にも、誠に申し訳のない至らぬ妻でありました。と、手をついて、心からお詫びをした。さらに、恵子ちゃんにも、生まれてから一度も楽な呼吸をさせてあげることができなかったのは、皆、母ちゃんが悪かったからです。どうか許してちょうだい。と、涙ながらにお詫びをした。 それからというもの、文子さんは夫を世界一の夫として愛し、心からこう愛し、父母に感謝する日々を送られるようになったのであった。朗読を終わります。お母さんの心の思い、つまり祈りが変わると、痩せ細っていた恵子ちゃんが、おにぎりを一個、頬張れるまでに回復したというのです。続いて、180ページを朗読いたします。すると、10月10日に入院して、29日は手術日ということに決まっていたのだが、10月8日に京都の病院に行って診察を受けると、先生がびっくりして、もう一度心電図を取りましょうという、心電図を取ってみて、さらにいろいろな検査の結果、奇跡です。心臓の音が良くなっています。これなら入院しなくてよろしい。手術を見合わせましょう。ということになり、それっきり元気な恵子ちゃんに帰ってしまったのである。このように、母の心が変われば、子供の姿が変わるのである。これは、この世界は影であって、心のレンズにより、どのようにでも映し出されてくる写真のようなものであるからだ。まことにも人間は神の子である。朗読を終わります。ここには書かれていませんが、文雄さんは、心の思いを書いたのはもちろん、神仏にも懸命になって祈られたことでしょう。そして、祈りというのは命の乗り事ということで、命の底深くで念じていること、唱えていること、つぶやいていることのことごとくを我が子は、本来円満完全な神の子という良き思いに変え、父母に心から感謝することによって、子供さんが健康になったというのです。母親の声はすぐに子供に映し出されるものですから、母親の日々の思い、すなわち祈りが、神の生命と愛と知恵に満ちたものであれば、子供にもそれと同じような愛と知恵に満ちた姿が現れるということになるのです。このように、祈りには素晴らしい力があります。この放送をお聞きの皆様も、日々、良き思いを念じ、唱え、つぶやくという祈りを深めていただいて、ますます幸せな人生を実現していっていただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。